14コラム。三角と共同の目。三角共同化。電話 740-1600。 子供たちが本と出会うきっかけを作りたい。釧路小学校図書ボランティア田中直美さん。図書ボランティアで絵本の読み聞かせ活動が生活の一部に。きっかけは本が好きだったこと。読み聞かせを始めてかれこれ17年になります。子供が小学校を卒業した後も地域で役に立てるのであればと思い活動を続けているんです。釧路小学校で図書ボランティアをしている田中直美さん。本が好きだったことが活動を始めるきっかけになったと話します。娘が幼稚園児の時に保護者による絵本の読み聞かせの会が始まりました。家でもよく読み聞かせていたので、これなら自分でもできるかなと思って参加することにしました。その後、子供が小学校に入るときに、図書ボランティアを手伝ってほしいと声をかけてもらったんです。小学校での読み聞かせの活動は、毎週月曜日、朝の学習の時間にメンバーが手分けして、各クラスに絵本を読み聞かせに行きます。釧路小学校の子どもたちはとても集中して読み聞かせを聞いてくれるんです。また来てねと言ってもらえると嬉しくなりますね。川西南中学校でも図書ボランティアをしている田中さん。図書室に来る子どもを少しでも増やしたいと話します。中学生になると勉強や部活で忙しくなり図書室から足が遠のくんです。小学校でも同じですが、本の整理や修繕以外にも、図書室に来てもらうための工夫をしています。例えば、新刊をわかりやすく紹介するコーナーを作ったり、季節ごとに図書室を飾り付けたりしています。何かを学んだり、感じたりしてもらうために、本と出会うきっかけを作りたいんです。できる範囲で活動を継続。図書ボランティア以外に地域の子育て広場のサポートをしている田中さん。どちらの活動も生活の一部になっていると話します。悩んでいるのは自分だけじゃない。ここに来れば話を聞いてくれたりヒントをくれる人がいる。と一人でも多くの親に知ってもらいたくて子育て広場に参加しています。パートの仕事や家事もあるので、たくさんの活動はできません。ただ、子供と関わるのは好きですし、自分のできる範囲で活動は続けたいと思っています。大人も子供も食と育つ。保健センター、電話 758-4721。 入り豆腐、優しい味わいで子供にもおすすめ。レシピ、私立保育所、子ども園給食部会。材料、4人分。豚ひき肉、120グラム。豆腐、1.5 丁。玉ねぎ、小1個。人参、中3分の2本。キャベツ、2、3枚。ほうれん草、3株。油、大さじ1と3分の1。調味料、砂糖大さじ1強。濃い口醤油、大さじ1と3分の1。片栗粉、大さじ1弱。同量の水で溶いておく。熱量、大人1人分、122キロカロリー。塩分、0.5 グラム。作り方、1。豆腐は水切りし、潰す。玉ねぎは薄切り。人参とキャベツは千切り。ほうれん草は湯がき、約2センチに切る。2. 鍋に油をひき、豚ひき肉を炒める。豚ひき肉がほぐれてきたら、玉ねぎと人参を加えて炒める。野菜がしんなりしてきたら、キャベツ、豆腐を加えてさらに炒める。3. 調味料を加えて少し煮る。 野菜が柔らかくなったら、水溶き片栗粉でとろみをつけ、ほうれん草を加えて火を止める。消費生活センターだより。消費生活センター、電話 740-1167。光回線サービスの電話勧誘に注意。プラン変更だと思っていたら、全く違う会社との契約になっていた。事例1。電話とネットの料金が高くなっていることに気がついた。問い合わせたら、別業者との契約になっていますよ、と言われた。4ヶ月ほど前に、料金が安くなると電話がかかってきて、パソコンで操作したことを思い出した。プラン変更の電話だと思っていた。解約して、元の大手電話会社の契約に戻したい。80歳代、男性。事例2。我が社と契約すれば、インターネットの通信速度が速くなり、通信料は安くなる。工事不要。メールアドレスはそのまま使える。手間は一切かからないと電話があり、承諾した。届いた書面を見たら、覚えのないオプションがついていた。現在のプロバイダの解約はご自身でお願いします。解約料が必要な場合もあります。とも書いてあった。そのような説明はなかったと思う。解約したい。70歳代、女性。事例のように、契約している事業者のサービス変更だと思って了承したら、別業者との契約になっていた。安くなると言われたが、説明のなかったオプションが契約内容に入っていた、など、消費者が十分に理解できないうちに、光回線サービス契約をしてしまったという相談が寄せられています。NTT 東日本と NTT 西日本が、光回線サービスの卸売を開始したことで、卸売を受けた事業者、光コラボレーション事業者が参入。光回線にプロバイダなどを組み合わせてサービスを販売しています。安くなると勧誘されてもすぐに返事をせず、事業者名や契約内容を確認し、説明されても理解ができない、必要がない場合はきっぱり断りましょう。困った時は消費生活センターに相談してください。人権啓発シリーズ、生きる。人権推進課、電話 740-1150。 発達は今を最大限に生きた結果。子供が伸ばした力は、その子が生きる生活の場で生かされるもの。発達は子供の権利だという人たちがいます。子供が自分の可能性を最大限に伸ばすこと、それを発達というのであれば、確かにそれは大事な権利です。ただ、ここでも誤解のないよう断っておかなければなりませんが、子供が発達によって伸ばした力は、試験の場ではなく、文字通りその子が生きる生活の場で使われて生かされるものです。人はいつも自分の体に備わった手持ちの力で生きています。確かに今日できないことが明日にはできるようになっているかもしれません。でもはっきりしていることは、明日身につくかもしれない力で今日を生きることはできないということ。今日は今日、この体に身についている力で生きるしかありません。今日できないことがあれば、できるようになるよう頑張りましょうと言われるかもしれませんが、どんなに頑張ってもできるようになるまではできません。ですから、頑張る以前のところで、人は今の自分の無力さを引き受けて生きる以外ないのです。そうした断念の上で、今を自分の手持ちの力を使って最大限生きる。発達はその結果なのです。そこのところを錯覚して、発達を目標に掲げたとき、今を生きることの意味が変わってしまいます。人は 発達のために生きているのではなく、今を最大限に生きることで、その結果として発達する。その意味で、今を最大限に生きることを保障することを、発達の権利というのならば、それはその通りです。でも、多くの人は、そこのところを錯覚して、かえって子供たちを苦しめていないでしょうか。前、川西市子供の人権オンブズパーソン、浜田澄夫。コラム終わり。